そのはい、どうぞ。前の。
人さんには、一グラムラフトの10キロのスタッフをやっていただいてお会いしたことで、私も7回目の年をそこにやりましたので、まあ、ちょっと、まあ年の方から思ってますと、まあ、60ぐらいの。それで、まあ、私がですね、この下島市に行って、で、前回、ここで会いましたと、質問しようかなと思ったんですけど、ちょっとまあ、その辺の質問が出ましたか、ね、出ませんでしたので、控えておったんですけど、で、まあ、この問題ですね、根っこは、経済的なインセンティブでございます。まあ、それになりますよね。で、よく将来の投資とか何とかっていう場合、まあ、何よりも子どもたちのためということをよく聞く。で、私は今84歳ですけども、戦時中の人間にとりましては、やはり今一番大事なのは、次世代のその負の遺産を残さないということだと思うんです。で、それがためにこういう病院の問題がね、それから小学校の統合の問題が、まあ、小学校の教育施設にしたって、その公共施設の、45% ですか、そういうことが染み込んでしまう。そういう、まあ、ものからしてもですね、まあ、小学校の統合というのはやっぱり、それはもう検討していかなきゃいけない。それで、私が一番ですね、前回もこの辺に参加しまして、非常にね、違和感を感じている。どういうことなんですか？私は製造業の、製造業で今40何年か勤めてきたんですけども、その製造業では、株主説明会をやります。で、これで言いますとね、こちら側に今、市長なんかが座っているところが、見てみます。で、こちら側に今、市民の皆さんがおるところが、株主とか、金融機関、いわゆる、まあ、ステークホルダーとか、言われる人ですね。で、必ずね、こういう問題なんです。で、この前のことでもね、これ、まあ、11ページの資料をいただいておるんですけども、初期の投資、イニシャルの投資はこんなもんですよというのはあるんですけど、その、実際に、その、こういう計画をやって、3年、5年、3年、こうなりますというのがないんですね。私どものは、もう企業の場合はそうなんですけども、私どものところは、年間1兆5000億ぐらいの働き量なんですけど、必ずですね、前の3年間、今後の3年間というような、そういうバランスシートをしてるわけです。で、まあ、この場合はね、いろんなその考え方、いろんなファクターがあると、難しいことはわかると思うんです。ぜひね、向こう3年間ぐらいの中心投資で、マイナビはもう毎年ですね、監視料金の中止決算を行いますけれどもね、もうあれぐらいの項目でいいんですよ。で、一番私どもがね、そういうもう長年、会社勤めをした人間から言いますとね、非常にそのね、違和感が中途半端で、この前の資料でもね、11ページあるんですけどね、その今後3年間こうなりますよと、バランスシートの見込みはこうですよ。で、それをね、設定するということは非常に難しいと思うんですよね。市の側に取りましてもね、それが一つの基準。で、それに対して、1年目は未達だったとか、2年目はこうだった。で、その場合に必ずね、そういう経済回復とか、それから、まあ、3年先には、例えば、がんがね、ゲノム解析をやっていこうとか、どこまで行ってしまうのか、そういうようなことが盛り込んでね、ぜひですね、その向こう3年ぐらいのバランスシートで、その、この投機がですね、経済的なインセンティブと言いながらですね、そういう資料がいささかもですね、で、私どものね、会社人間から行きますとね、非常にまあ、奇妙なことですね。で、確かにまあ、いろんなファクターとか考え方があるというのは分かりますけども、そういうまあ、経済的なインセンティブを起きてるんだったら、それをね、 ぜひね、ご信じさせていただきたい。それはまあ、もう少し咲かないとわからない勉強かもしれませんけど、で、今頃の議論はね、例えば、ノマの大きな人で言ったら、まあ、その枝だとか根っこだとかいうのを一生懸命こう、議論しておいて、肝心のね、その、幹の部分については、ね、分かってない。私もわかりません。非常にね、私らの会社人間にとってはね、違和感がある。つまり、これから向こう3年間ね、どういうバランスシートを考えるのか、どういう青写真なのか、みんなは分かりません。それが私の、まあ、希望でもあるし、まあ、質問です。まあ、おいおいこういうのが出てくるかと思いますので、ね、非常にまあ、期待しております。以上です。
今現時点でですね、 監視病院がその前に二次救急を受けてきているかといいますと、まず一点そこをご説明させていただきたいんですけれども、これはまず例えば診断を挙げますと、脳神経外科、これは皆さんもご関心が高いと思いますけれども、こちらの診療科につきましては、特に今、長期にはございません。で、外来の方ですね、週に2回、お会いの先生に来ていただいて、脳神経外科、これまでに手術と治療された方が、フォローを見た形で、外来診療にお越しでございます。上機嫌内ということで、脳神経外科の疾患、そういった部分についての呼吸器の経営が今、現状できていない。そういった部分では、市民の皆さんにお役に立てていないというのが実情でございます。そういったことも含めまして、今回、監視病院が、監視の方に行きましたときにはですね、これは、そちらに行きますと、総合医療センター、これは、30分まではすべての診療場では、無理かもわかりませんけれども、これまで市内、痛みでありますとか、池田、そういったところに、流出していた、そうせざるを得なかった、皆さんに大変ご不安な思いをさせていた、そういった部分ですね、実は監視センターの中に、脳神経外科、そういった救急も見れるところも設けます。そのようなコースでございますので、まずそこで、なんとか市民の皆様を外へ出ていたというのをすごい認めたい。その上でですね、じゃあこの保護につきましてはどうするのかということでございます。これは、監視病院、今現在監視病院だけではなくて、中部の警察病院、また、同立病院、聖愛病院、自衛隊内部の林病院さんがですね、救急の方を担っていただいておりますので、市内の中で、この監視の市内の中で、そういった二次救急、保護になくなりますけれども、市全体としてそのあたりをフォローしていきたい、そのように考えているところでございます。
今日の説明ですが、前の救急センターから北部診療所にというこの放送案、私は納得できません。反対です。今ある市民病院をまたさらに充実させていただく、その方法でぜひ考えていただきたいと思います。それでですね、先ほどは二次救急のお話があったんですが、私は集団医療ですね、それと子育て、小児医療のことが特に心配なんです。救急も本当に大変なんですけども、やっぱり総合病院としての川西市民病院がなくなってしまう、このことが北部の地域にとって大きな問題なんです。私も市民病院を受診しておりますが、呼吸器内科や循環、血液内科、そして整形外科もいろいろと受診しておりますが、一日に行って こちらを行ってまたこちらという形で総合病院だからできるんですよね。で、特に川西市は今高齢化が進んでいます。兵庫県下でも、それから全国平均でもさらに上回って 30.5% です。それから少子化も進んでいるんです。全国平均よりも県平均よりもさらに低いんですね。そういう状況の中でなぜ市民病院がなくしてしまうのか、これが一番大きな問題だと思います。そして最近1月26日締め切りで、川西の健康まちづくり計画ということでパブリックコメントが募集されております。その中で救急災害医療の充実のところで、市民が日々安心して暮らしていけるためには、休業時などにおける医療体制を整え、市民に適切な救急医療を提供することが重要ですということで書かれております。また風水害の時にはということで、キセラの地域っていうのは、今度南海トラフの地震とかでは水没する地域になってるんですよね。で、それで市民病院をまずキセラの方に持っていくのかというところでも、川西市の中心のあそこら辺にやっぱり大きな病院があるんです。わざわざこういうのをこういうところに持っていくかということも大きな問題だと思います。それとやはり市民病院は里帰り出産とかそういうことでも出産にすごい頼りになる市民が本当に頼りにしている病院なんですけれども、最近聞いた例でも ちょっと里帰り切断をしたいのでということで問い合わせたところ、共立病院もそれからベリタス病院もそんなことがそういうリスクの多いのは全部断っているということで、やっぱしもう